い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
このね、暑いのにあいつは何を言うんだろうと思われるかもしれませんけれども、秋はね着実に近づいてるなという感じが今朝しました。
はい、
金曜日は朝早い番組やってるんですけれども、ふと目覚めたらですね、お、結構夜明けが遅くなってるなというふうに思いました ね。で、明日の夜明け東京の場合ですね、5時9分なんですよね、うん、4時半とか、ね、4時26分とかね、そこら辺だったと思うんで、30分以上ね夜明けが遅くなってきてると。あとね、日差しが斜めになってきました。だんだんね、風に秋の匂いがします。
なんとなく感じますか。
来週は9月じゃないですかね、この番組ね。秋は近づいているんで、皆さんまだ暑いんですけれども、元気を出していきましょう。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。今年これまでに6件のシステム障害が起きたみずほフィナンシャルグループで、社員向けの説明会が開かれました。石井聡最高情報責任者はトラブルの原因について、人為的な問題がないわけではなかった。保守運用に改善の余地があると語り、システムの点検や復旧の訓練などが十分ではなかったとの認識を示しました。
客観的事実としてね、フォワード銀行ではほとんど起きてないことがみずほに限って言えば、かなり頻繁に起きているわけで、どっかに問題があるなと。以前はですね、みずほっていう巨大な銀行の集まりがそれぞれ別のコンピューターシステムを持ち寄ったことによる障害だと思われていたんでしょうけれども、ここで認めている通り、ほうれん草報告ね、連絡というものが一貫して行われなかった。だからシステム障害が起きてもですね、ホームページにかなり遅れてポンとメッセージが行くだけだとか、銀行や持ち株会社のトップがですね、 NHK のニュースで初めて知りましたみたいなね、まあ、ありえないことが起きている。私もずっと社会人になってから給与振込口座はみずほにあって、今でもみずほに口座持ってるんですけれども、通帳が吸い込まれたらどうしようとかね、カードが吸い込まれたらどうしようって心配するだけでね、ありえないなというふうに思いますよね。
厚生労働省はアメリカモデルナ製のコロナワクチンに異物の混入が見つかったとして、およそ160万回分の接種を見合わせると発表しました。一部はすでに接種されていますが、現時点で健康被害は報告されていません。異物は金属片である可能性があり、モデルナ社が確認中です。
異物が混入していたことが実際に発見されたロットというのはですね、300-4667という60万弱ぐらいのね、本数のロットなんですけれども、その他に異物可能性があるとされているロットは2つあると。自分がですね、ロット番号何番で接種を受けたかというのは接種記録にちゃんと残ってます。私も写真撮って残しておいて、ワクチン証明が必要な時にはこれ出してやろうとスマホに潜ませてるんです。一回も使ったことないんですけども、専用の電話番号もあるんで、お調べになった方がいいのかなという感じがします。
自民党は来月末の任期満了に伴う党総裁選挙の日程を9月17日告示、29日投開票と決定しました。現総裁の菅総理大臣と岸田前政調会長が立候補する意向を表明しています。コロナ対策を最大の争点に、3年ぶりに国会議員票と同数の党員党友票を争う本格的な選挙戦になる見通しです。
これはかなり興味が持てるので、ポイントのところで取り上げたいなというふうに思います。
煽り運転の厳罰化を盛り込んだ 改正道路交通法が施行された去年6月30日からの1年間で、煽り運転容疑で38都道府県の警察が合計100件、96人を摘発したことが警察庁のまとめで分かりました。そのうち高速道路上で相手を停車させるなど罰則の重い著しい危険による摘発は29件、29人でした。
まあ私も車それほどでもないんですけど運転するんですけど、やっぱり煽り運転は依然としてなくなってないと思いますね。ただし頻度は減ったように思います。だからその法律を作ったですね、成果は出ているし、ドローンでも監視してますよって、覆面パトカーもいっぱい出てますよっていうことを言っているので、ドライバーの方々、まあ当たり前なんですけれども気をつけていらっしゃる方が多いんじゃないかなというふうに思いますね。
政府はタリバンによる親米政権崩壊で混乱するアフガニスタンから日本人と現地スタッフを退避させるために自衛隊の輸送機3機を派遣しました。首都カブールの空港からパキスタン国内の拠点を経由して避難させる計画です。しかし避難を希望する人の多くが空港にたどり着けていない上に、空港周辺で過激派組織IS による自爆テロが起こり多数の死傷者が出たため、計画通り退避できるかどうか先行きが危ぶまれています。
この番組に来るですね直前に BBC を見ていたら、爆発を起こしたと犯行声明を出しているところがあるんですけれども、それ ISK っていうらしいんですよね。で、ISK っていうのはどういう組織かという記事がありました。タリバンもですね、いろんな勢力があって IS に近いとこう言われている勢力もあります。でも今のタリバンの執行部は IS とは対立しているとこう言われているわけですね。だけどああいう混乱状況の中でですね、 IS のエージェントみたいなのがですね、カブールにもかなり入り込んでいるし、空港近くにも入り込んでいるというのはアメリカやイギリスのですね諜報機関が掴んでいて、空港には何月何日何時頃来てくださいって言われる以外は来ないでくださいってこう自国民には言ってたわけですよね。で、それは世界のニュースにも漏れてきたんですけれども、そんなこと構わずですね、アフガニスタンから逃げたい現地の人たちがいっぱいいて、その人たちが空港に押し寄せて、その人たちを整理する仕事をアメリカ兵がやっていたら、そこに自爆攻撃が来て、で、日本人を救出するための自衛隊機はイスラマバードにいるんですけども、カブールの空港に入ったりもしているんですけれども、肝心のですね日本人の方々が空港まで来れないという状況の中で作戦ができない。で、アメリカ軍の撤退期限というのは月末に迫ってるわけですね。もうあと数日しかないじゃないですか。で、私が興味があったのはアメリカ兵がですね十何人も殺されたことによって、バイデンさんがもしかしたら撤退の意向をですね、こんなことされるんだったらアメリカ軍は去らないでしばらくまだ留まるんだというかと思ったら、今朝ですけれどもね、撤退は行うと、続けると。でもこの犯行を起こした ISK の責任者はですね、責任取らせるんだとこと言っているので、アメリカ軍はアフガニスタンからは撤退するんですけども、ビンラディンを追い詰めたような形でですね報復を考えているのかなと。まあそれにしても今回の事件はですね、バイデン大統領にとっては最悪の時期に最悪の規模で起きたというふうに思いますね。アメリカの政治への影響が心配になりますよね。
アメリカカンザスシティ連銀が主催してオンラインで開催する経済シンポジウムジャクソンホール会議がこの後日本時間の今夜11時に開幕します。全体テーマは不均等な経済におけるマクロ経済政策で、まず FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長が経済見通しをテーマに講演します。
まあこの問題についてはポイントのところでも取り上げたいというふうに思います。
コロナ感染拡大の第5波が全国に波及しています。デルタ型変異ウイルスが地方に広がり、43都道府県で新規感染者数が国の基準で最も深刻なステージ4、感染爆発に達しました。政府は緊急事態宣言を北海道や愛知など8道県に追加で発令し、宣言に準じるまん延防止等重点措置の対象に4県を加えました。いずれも9月12日までです。対象地域は宣言が21都道府県、重点措置は12県です。
これはポイントのところでですね、取り上げてみたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは自民党の総裁選挙の日程が9月17日告示、29日投開票と決定しました。
まあ今回のですね、自民党の総裁選挙は私はかなり興味を持って見つめています。というのはですね、383383でですね、対等になったわけですよね。はい、その後ろの383は何かというとですね、党員投票に383票が与えられたということになりますよね。前の383は国会議員票だということなので、全国、まあ100万とかこう言われてますけれども、自民党の党員による評価が下るということだと思います。で、私が興味持ったのはですね、もちろん菅さんの支持率が 30% を一部の世論調査では割るぐらい低い中で、菅さんがトップの状況ではですね、選挙戦えないと。横浜市長選挙は典型だったんですけれども、まあ、保守候補は割れたということもあるのかもしれないけれども、やっぱり相当ですね、今の政治に対する信任は落ちてきている。で、一方あるのはですね、じゃあ、立憲民主党の支持率が上がってるかっていうと、全然これも上がってないわけですよね。
そうですね。
じゃあどうしたらいいんかということで、国民はまた投票権がないわけなんですけれども、自民党の総裁選がまずあって、その後総選挙があるという、まあ日程は大体固まりつつありますよね。
はい、
今の日程だと11月の末にも必ず総選挙が行われると。で、その前に総裁をまあ選びましょうよと。岸田さんがまず立候補を表明して、今の状況から言うと、菅さんと岸田さんの一騎打ちということになると思います。石破さんは多分出ないんでしょうね。今の状況だとね。で、私が何が興味があるかというとですね、菅政権というものが、今の日本人の中でどう映っているかというとですね、説明する力は低いし、やり取りができない。記者会見聞いてるとわかるんですけれども、聞かれたことに答えないで別のことを答えてですね、それで済ませてしまうようなところがあって、実際に成果も出ていない。やっぱり首相にはふさわしくないんではないかという見方が日本の国民の間で広まっている。それが支持率の低さに表れていると思うんですね。で、自民党の党員というのは100万人しかいないんですけれども、まあそういう感覚に一番近いところにいて、菅さんが出ますと、その菅さんを支持しているのは安倍さんがいて、麻生さんがいて、うんぬんうんぬんって言われた時に、あ、わかりました。じゃあまた菅さんで行きますかって言ったら、本当に今度はですね、決定的に自民党にとっての打撃になる可能性がある。で、それだったら新しい人を選んだ方がいいのではないかと考える人が多いし、その地方の声は国会議員にも届いていると思うんですよね。
はい、
自民党の幹部が言っている興味深い話は、派閥による締め付けが今回ほど聞きにくい選挙はないだろうとか言ってるわけですよ。それはそうですよね。支持率が高ければ、この人の後ろについていった方がそのあたりいいことがあるかもしれないと思う人が多いわけだろうから。でもそうじゃないわけで、かつですね、自民党っていう党も実はですね、一体感は保っているようで実は中はバラバラだし、同じ選挙区でも現職とね、旧職または新人がこう相争うみたいなところがいっぱい出てくるじゃないですか。で、そうすると実は総裁選、菅さんが有利なように見えてわからないというところがですね、ポイントなのかなというふうに思います。で、もちろんね、岸田さんに大きな吸引力があるわけじゃないです。吸引力を出そうとして記者会見をしていた様子はね、見させていただきましたけれども、30年書き溜めたノートとかいうのをね、左手に掲げてね、あのノート見せんのかみんなにと思ってね。もちろん国民の意見聞くのは重要なんだけど、政治家だったらこれをやりたいという大きな主張がなければならないわけですけれども、それもあまりなさそうだというところがありますよね。だからそういう意味で言うならば、パワフルではまだないなというふうに思いますよね。で、まあ、岸田さんそのものも自分の派内から、お城から来る人たちに追い越されそうになっているという状況もあるんだと思います。で、全体の動きを見ながらね、まだ自民党が今の人気のない菅さん一部の人たちがいいと言っているのは、総選挙やってもね、政権がひっくり返ることはないと。 どうせまた国民や自民党を選ぶだろうというね、そういう読みがあるんじゃないかなと、それ見え隠れするんですよね。で、そうすると、やっぱり国民の信頼が集まり、支持率もある程度ある野党がないというのが日本の政治における大きな問題だなという印象がします。一朝一夕にできるわけじゃないんですけれども、そこが大きな問題で、それでもいくらなんでもこれはひどいっていう、こういう展開にね、自民党の総裁選びがなるのかどうかというところに私は興味がありますよね。
次はこの番組終了直後にジャクソンホール会議が開催予定ですけれども、伊藤さんはどんな点に注目されていますか？
まあね、パウエルさんという人はそんなに予想外のことを言う人じゃないです。だいたいパウエルさんというのはその直前の公開市場委員会での議論を踏まえて、だいたいそれに沿った発言をするんですね。不均等な経済におけるマクロ経済政策って、それはそうですよね。今の経済ものすごく不均等です。IT のようにですね、巨額の利益を出すところもあれば、接触型の経済は非常に打撃が大きい。で、ワクチンが普及したことによって、接触型の経済というのも、明るい展望は見えてきているんだけれども、その一方でデルタ株の蔓延によってですね、持続力には問題があるし、再びマスクの着用を義務化せざるを得ないような州も増えてきている。そうするとですね、まあ何言うかはほぼ分かっていて、全体的にはアメリカ経済良くなってますよと。特に物価目標なんかも達したことになっているので、でも雇用に不安がありますねと。だから引き続き統計見ながら注意深く検討しますっていうのが彼の、まあ妥当な言うであろう表現になるわけですよ。まあもしかして間違うかもしれないのでごめんなさいということなんですけども、それしかないじゃないですか。何月何日にアメリカ経済はかなり良くなるし、雇用状況も良くなるので、テーパリング始めますって何月何日にね。で、なかなかそれはね、言えないし、合議で FOMC っていうのを決めるわけだから、合議をこの前終えて、FMC のね、前回を終えて、次はまだあるわけじゃん。その期間にね、SRB の議長が私はこうしますって言うわけがないわけなので、私は毎回そう思うんですけれども、マーケットがね、パウエルさんの講演注目するって、まあそれは注目するだろうなと。でもそんな変わったことは言わないよというのがですね、私の見方なんですね。で、私の前からの意見は、この番組でも何回も申し上げた通り、テーパリングは年内に着手する可能性が高い。そこ分かんないですよ。だってデルタ以外のね、新しいウイルス株がね、出てくるか分からないわけなので、でもまあそういう方向なのかなと。で、マーケットはね、テーパリングが始まるっていうとすぐ大規模な引き締めが行われるように想像する人もいるかもしれないけども、テーパリングってだんだん細くなるっていう意味なんですよ。そうすると、量的金融緩和は、だんだん規模縮小しますよっていうのがね、まあもちろんマーケットは先乗りならドーンと前倒して乗り込もうとするんだけれども、まあそれがあってもね、マーケットは、特にナスダックはね、高値を更新したりしてるわけじゃないですか。今週も高値更新してね、その後反落したのは当たり前の話で、で、そうするとやっぱり基本的にはマーケットにはお金が集まってきてるなと、それは国内からもそうだし、海外からもそうだなというふうに思っているので、だからそういう意味で言うならばですね、今週なんか見てて思ったのは、東京の株の勢いとニューヨークの株の勢いがあまりにも違うなと、なぜこんなに違うんだろうというふうに思いますけれども、しばらくそういう状況が続くのかなというふうに思いますよね。
そしてコロナの感染拡大の第5波が全国に波及しています。今日から緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の対象地域が拡大されました。二つの対象地域を合わせると33都道府県になります。
まあ、はっきり言えるのは、お盆を過ぎて感染の波が東京や大阪など大都市からブワーッと地方に広がったということだと思うんですよね。はい、だからそれは人の流れがそうなったので、そりゃ広がりますよと。久しぶりの友達とね、距離取って会えってなかなかできないわけですよね。だからそもそも帰省する人が多かった段階で、これだけ広がるっていうのは分かっていたことだし、なおかつデルタ株のね、持つ特徴が人々に理解されてない中で猛威を振るっているという状況なんだと思います。東京なんかはね、新規感染者が5000人をちょっと上回るか下回るぐらいのところで高止まったと言えないのが困った問題だと専門家なんかは言ってるわけですよね。つまり陽性率が非常に高いので、検査しないで陽性のまま出歩いてる人が多い。その人たちが感染を広めてるんじゃないかと。で、絶対数が多いので、調べ出したらものすごく感染者が逆にまた増えるという状況もね、あり得るわけですよ。私はね、もうやっと皆さん言い始めたかと思うんだけども、野戦病院みたいなのね、日本はベッド数が世界一だとかね、人口比で控えてると言ってるけど、実際では使えないところがいっぱいあるわけだから、医療資源が豊富だ日本はって言うけども、
使えないから人が自宅療養になったりですね、そういう意味だと実践に役立つ病院を臨時的にも作れば、それは国民に対するメッセージになるからいいのかなと、この番組でも前から言ってるんですけども、日比谷公園のど真ん中にね、真っ白い病院建てて、今日本はこんなに厳しい状況ですよって言った方がいいというふうに思いますよね。じゃないと自宅療養者が全国でね、東京だけで2万人、3万人近い、そんな状況はですね、長持ちできないはずだし、高齢者の次は中高年、40代、50代のね、感染の波が子供たちにも来ているという中でですね、急を要するわけですけども、菅さんはね、見てるとまあ抗体カクテル療法とかいろいろ言ってんだけども、実際的にはあんまり利用されてない。しかも軽症者対象のやつなので、今日本が直面しているのは重症者どうするかという問題なわけでですね、専門家の方々も言い出しましたし、もしかしたらそういう方向にですね、9月ぐらい、だってこれから寒くなりますからね、
はい、
新型コロナに季節性はあるのかどうかっていうポイントもあるんですけれども、ないにしてもやっぱり空気が乾燥したりしてですね、感染が広まりやすい状況がだんだん出てくるわけなので、日本はそういう方向に向かっているんじゃないかなと、今のままだとね。そうじゃなければ国民の支持もかなり高まってきたんですけれども、ロックダウンという議論もあり得るなと。ただし私はね、ワクチンが広まっていけば重症者率が減ってきて、まあイギリスが行っているような実験、だってサッカーのね、なんか欧州選手権で6000人が感染したって、それ平気でやってですね、世論も支持する雰囲気がある、そういう展開になれば話は別なんだけれども、今のままだとあまりにも重症者増えるって収容できないですよね。で、日本には何十万っていう空き病床があるけど、それ小さい病院はコロナの患者引き受けられませんってこう言ってるらしいので、だったら新型コロナ対策の医療資源はないわけだから、そういう対処をするしかないのかなというふうに今思ってます。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
最近ね、友人から誘われてですね、八起きプロジェクトっていうのをですね、展示会と説明会に寄らせていただきました。八起きって何かっていうとですね、YAOKI って書くんですよ。で、名前聞いた瞬間にね、あ、これ七転び八起きの八起きだなと思ってそう質問したらね、そうですということですね。八起きプロジェクトっていうのはどういうプロジェクトかというとですね、小さい探査船を月に着陸させて、で、もちろん NASA の月探査機に乗せるわけですよ。非常に興味持ったのは、来年の1月から第一四半期にですね、NASA との契約ができて、月面に運ばれます。これもう決定してる事態なんですよね。ああ、面白いなと。日本のね、ベンチャー企業がやっているものがね。で、それ何するかというと、
はい、
自走式の探査ロボットなんですよね。着陸船からポトンと落とされて、
はい、
落とされても壊れないような構造になってるんですよ。で、それは自走するので、どこを目指すかというと、月にいくつかある洞窟の中に潜り込んで。
え、洞窟ですか？
うん、だから月の洞窟ね。で、洞窟って、要するに地中に近いわけなので、地表とは違うものがいっぱいあるはずだと。温度差が非常に激しいので、水分があるかもしれない。で、2番目はですね、地球上では貴重なダイヤモンドとか金とかですね、
はい、
どういうプロセスの中で出てきたかわからないんだけど、中に行った時にもしかしたらそこにあるかもしれないみたいなですね、そういう調査もして、
はい、
その状況を地球に報告してくるというものらしいんですよね。で、どのくらいの大きさかというと、この番組のホームページに載せておきますけれども、スマホよりちょっと大きいぐらいの。
じゃあ、ほとんど両手に乗るぐらいですか？
いや、両手で持てます。乗らないけど持てます。実際に走ってるところを見せてもらったんですけれども、はい、大手町の展示場でね。電動なので、要するにバッテリーが切れて動かなくなるわけですよ。だから、着陸船が着陸するところがまだピンポイントでは決まってないわけですね。だからその近くに洞窟があればいいんだけど、洞窟をうまく見つけて、その中に潜り込んで、はい、 駆動している間にそこを探査できれば、いろいろなものがですね、月の秘密みたいな。で、将来、月よりは火星の可能性があると思うけど、人類が住むような環境が作れるのかとか、ね、いろんなことを調べるらしいんですよね。うん、面白いプロジェクトだなと思ってて、まあ具体的には来年の1月から3月の間に月に行きますと、この日本のね、ベンチャー企業が、こう、ヤオキプロジェクトと言ってですね、それを開発した人にも会ってきましたけれども、両手のひらに乗るんですよね。はい、手のひらって普通片方だと思うけど、15×15×10 で、ほとんどが車輪で、その真ん中にですね、センサーとかですね、情報を発信する装置とかがいっぱい乗っていると。100G の衝撃に耐え、洞窟への投げ込み探査も可能というふうになっていてですね、これね、月への輸送は NASA を利用するので、1kg1億円らしいです。で、このヤオキというのはね、498g らしいんですね。話聞いてたら、結構日本の大きな会社がね、この狙いに賛同してですね、資金提供なんかしてたりするんですよ。
そうですか。
そういう意味ではですね、2022年の初頭に民間で世界初の月面探査を実現という売り文句も、あと半年ぐらいすると実施に移される可能性がある。で、その時には多分大きなニュースになると思うので、
はい、
事前にちょっとお知らせしていきたいなと。覚えておいてくださいね。月面探査車、ヤオキです。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、月に行くヤオキでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
西新橋を歩いていたのかな、9月5日にねマラソンが行われますってこう書いてあるわけですよ。
パラリンピックの
東京2020のね、
はい、
パラスポーツってそれほど我々日常的に目にするわけじゃないじゃないですか、はい、だから今 NHK なんか中心にね長い時間やっていて、パラ競技者はね嬉しいんじゃないかなというふうに思いますよね。まあもちろんコロナ禍の中で開催する意味があるのかという議論もあるんですけども、私はなんとか無事にパラリンピックも終わってほしいなというふうに思いましたね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーレットビガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。